大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて、今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。まず自己紹介をお願いいたします。
はい、株式会社ジェラートファクトリーの山崎と申します。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ファンが多いというですね、お店も展開されている山崎さんが登場となりました。さあ、早速なんですけれども、山崎さんが経営されておりますジェラートファクトリーのご紹介をしていただきたいんですけれども、お店の場所だったり、どういう特徴があるのかご紹介いただいてもいいですか？
はい。弊社は旬の果物でしたり、野菜を使った手作りのジェラートを作っております。業務用を中心に作っているんですけれども、飲食店さん向けに手作りのアイスをというところで展開しているんですが、JR の保土ヶ谷駅の歩いて2分ぐらいのところに自社の工房と併設した店舗を構えて、そちらでも直接食べていただけるようなお店作りをしております。
駅近くということでね、とてもですね、はい、皆さんも利用しやすい場所にあるということでご紹介していただきました。ジェラート手掛けていらっしゃるという話がありましたけれども、他にはどういったものがあるのかもご紹介いただけますか？
店舗では自分たちの作ったジェラートの他に、藤沢のサウンドウェーブコーヒーロースターズさんというところで焙煎されたスペシャルティーコーヒーをお出ししています。
業務用を中心にね、製造されているという最初お話がありましたけれども、藤沢市内だとどういったところの飲食店さんと関わっているのかもご紹介いただけますか？
はい、ありがとうございます。藤沢近辺ではイルキャンティさん、イタリアン料理のお店ですとか、あとはサムエルコッキングの中で日野店さんが運営されている21デイズさんだったりとか、海山堂さん、あとはそうですね、藤沢の南口にあります獺祭さんですとか、焼き鳥二神さんだったり、あとはリベロさんだったりとか、そういうこだわりのある飲食店さんに取っていただいたりですとか、あと面白いところで言うと、公家沼海岸の商店街の中にサーフショップと一緒にジェラートショップを運営されているウェルサーフさんというところがあるんですけれども、そちらでもジェラートショーケースを置いて多品種を提供していただいております。
山崎さん、私もう大好きなお店ばっかり、今知ってるお店ばっかり上がってびっくりしたんですけれども、はい、こういったところで山崎さんが手掛けているそのジェラートが楽しめるということで、飲みに行ってもジェラートも楽しもうかなとこれからね思いました。ありがとうございます。素敵なねお店たくさんご紹介していただきました。もうここまでで藤沢市との関わり合い本当にいっぱいあるんだなと思ったんですけれども、具体的にその藤沢市との関わり合いといったらどういったところで関わっていらっしゃるのかご紹介いただけますか？
はい、やっぱりジェラートは素材が一番大事というところで、私自身が辻堂を在住なんですけれども、やっぱり藤沢の農家さんを中心に直接私が仕入れに行って、そのまま保土ヶ谷でアイスにするということをやっております。例えば長後にありますフルーツランド井上さんだったりとか、内戻りの井出農園さんのイチゴだったりとか、そういった地元の食材っていうのをたくさん取り入れてますし、あとはですね、今年から藤沢市のふるさと納税の返礼品にも掲載しておりますので、そこではふるさと納税返礼品のオリジナルの特別デザインに施しましてですね、受け取った方が藤沢に行ってみたいなとか、藤沢ふるさとなんだけれどもふるさとの風景が見れて嬉しいわとか、ちょっと里帰りしてみようかなって思っていただけるようなパッケージに作りまして送っております。
チェックしていただきたいと思います。さあ、そして結構ね、いろんな店舗さんと、そしてね、いろんなところでコラボレーション、そして農家さんの話も結構出てきたんですけれども、この藤沢市で関わっていらっしゃる人も山崎さんたくさんいらっしゃいますけれども、どういった人たちと関わり合っているのか、何をしているのかご紹介いただけますか？
はい、私ジェラート作りを、まあ、専業にしてるんですけれども、その中で日本大学の生物資源科学部の小島先生と、あと湘南海浜植物育成会さんからのご依頼で、浜防風っていう海岸の砂地に自生する野草があるんですけれども、その保全を目的とした活動の中でジェラートにしてみようという開発をしたりだったりとか、あとは多摩大学さんのグローバルスタディーズ学部の今村ゼミさんっていうのがあるんですけれども、そちらの学生さんが湘南地域で採れた素材を活用したジェラートを作りたい、作って販売したいっていうことで、学生さんたちの発案のオリジナルジェラートっていうのを一緒に作って販売したりとかもしています。まあ、あとはそうですね、江ノ電さんが これなかなかあんまり知られてないんですけれども、はい、江ノ電の江ノ島駅の構内でアクアポニクスという技術を使った水耕栽培をされているんですけれども、そちらで栽培されたミントだったりとか、バジルを使ったジェラートなんかも開発してリリースしております。あとはそうですね、地元の飲食店さんのオリジナルジェラートを作りたいっていうお声もたくさんありますので、勝負沢の波ニココーヒーさんのコーヒージェラートだったりとか、あとは北口にありますイナクジラさんっていう自然食品の有名なお店ありますけれども、そちらのビーガンのジェラートだったりとか、そういったのもお声を聞きながら、自分たちでできることどういうところだろうっていうところで販売させていただいております。
山崎さん、ジェラートっていろんな素材でできるものなんですね。
そうですね、大抵のものはジェラートにできると思うんですけれども、なので、あ、これジェラートにしたら美味しいだろうなっていうものは結構僕もありまして、すごい難しいのが魚介類はちょっと作れないですね。魚介類に合うジェラートっていうのは作れるかもしれないんですけれども、なかなか魚介類を素材にしたジェラートっていうのはなかなか今まで作れなかったですね。でも大抵作れます。
お話を伺うたびにいろんな素材が出てきて、いろんな方たちとコラボレーションしてて、こんなにも味の種類がたくさんあるんだと思ってちょっとびっくりしたんですけれども、今手掛けているジェラートの味って何種類ぐらいあるんですか？
はい、春夏秋冬でメニュー切り替わっていきますので、1年間トータルで言いますと、うん、大体80から100種類ぐらい作らせていただいてます。
これもう楽しみになりますね。それだけ種類があって、いろんな人たちの思いが込められている、一つ一つこう特徴があるということで、どんな人たちとコラボレーションしているのかもぜひ皆さん注目をしていただいて、学生さんだったり藤沢市内の有名な企業さんだったり飲食店だったりとね、山崎さん本当にすごくいろんな輪を広げていらっしゃいますので、そのね輪に乗って私たちもこれからもね楽しんでいきたいと思うんですけれども、ジェラートファクトリーを経営される中で山崎さんが感じていらっしゃるやりがいとか大切にしていらっしゃることってどんなことなんでしょうか？
はい、まあ、先ほども申し上げましたけれども、ジェラートというのは素材が命だと思っています。で、その素材を大切に育ててくださっている生産者さんの思いをそのままジェラートに乗せたいというのを大切にしておりまして、そのためにはやっぱり香料とか着色料とかは使わず、自然な香りだったりとか自然な色を楽しんでもらえるようなレシピ作りっていうのを一番に考えております。やっぱり生産者さんと、まあ、一般の消費者さんをジェラートでつなぐ橋渡し役になれたらなっていうのも考えながら活動しております。
山崎さん、なんか温かい感じがすごくしますしね、もう本当にたくさんの人たちと私たちを結んでくださっている、そういったねこう味メニューがたくさんありますのでね、これからまたどんな人たちとコラボレーションされていくのか、どんな素材がジェラートになるのか、まあ、引き続き私たちもとっても楽しみなんですけれども、その食材を使うにあたりましてとっても大切にしていらっしゃることがあるようなんですけれども、フードロスもちょっと気にかけていらっしゃるようなんですけれども、聞かせていただけますか？
はい、やっぱり先ほどの生産者さんが大切に育てている食材たくさんありますけれども、やっぱりいろんな規格がありまして、その規格から外れてしまったものっていうのはたくさんやっぱり出てきてしまっている。ただそのアイスクリームにするときにはそういった規格っていうのは特に関係ありませんので、やっぱり味が良いものであれば全部ジェラートにしていこうということで、フードロスっていう点でもアイスっていうのは非常にいい商品だなとは思うんですけれども、まあ、その中で今年よくできたなと思うのは、藤沢で取れるブドウですね。ブドウが結構猛暑の関係で色づきが悪かったり大きさが小さかったりとかっていうのがあったんですけれども、それを全部レーズンにして、藤沢さんのレーズンとしてラムレーズンのジェラートにしたりとか、マルサラワインにつけてジェラートにしたりだとか、そういった廃棄される予定だったものでもアイスにはできるんだよっていうのを今後も続けていきたいなと思っています。
素晴らしい取り組みですね。これ本当に農家さんたちにも本当にありがたいと思いますし、食べる私たちもじゃあこれは何に生かせるかということでね、今年はそのブドウをレーズンに加工したということでお話がありましたし、いや山崎さん、その発想と皆さんに対してのその気持ち素晴らしいですね。
ありがとうございます。レーズンに関してはイルキャンティーの小坂さんにアドバイスをいただきまして実現したものなんですけれども、はい、そういった気持ち、いろんなアドバイスを受け取りながら商品ができればなというふうに思います。
食べ物絶対無駄にしないっていうことでね、私たちはそういった山崎さんの気持ちから いろんなね味を楽しめるといったところもねありがたいなと思います。さあそしてこの藤沢市内で活動されている中でその藤沢市のまあ印象も含めましてどういうふうに感じていらっしゃるのか藤沢市に対して山崎さんの気持ち聞かせていただいてもいいですか。
はい、やっぱり藤沢市というのは海もあり山もあり畑もありという自然が豊かなところでもありますので私の印象では、はい、そういった自然に触れる機会が多いためか地産地消だったりとか食材の旬だったりとかあと食と健康を意識されている方がすごく多いなというふうに感じます。飲食店の方々でもやっぱり地産地消だったりとかっていうのを意識されているお店が非常に多いのかなというふうに思います。
そうですね、はい、こう地元が好きっていう人たちがこう藤沢市が大好きっていうね市民の方たちやっぱり私も取材を通して感じることもありますし山崎さんのこのねご紹介していただいてきた活動を通してもやっぱりね地産地消もそうですけれどもね地元を大切にしていこうというねそういった気持ちが感じられますよね。さあ1日目のおしまいですね。ぜひ今後の展望そしてこの藤沢市にとってそして市民にとってどんなこうお店でありたいか企業でありたいかその気持ちを伝えていただけますか。
はい、私今までアイスクリームが嫌いっていう方に会ったことがないんですね。なのでアイスクリームっていうのは、まあ、ジェラートも含めてですけれどもお子様からご年配の方まで幅広い年齢層の方に食べていただける愛してもらえるような商品でもあると思いますのでなかなか生のフルーツを食べる習慣っていうのが少しずつ減ってきた中でこの私の作るジェラートを通じて藤沢の旬とか食材の旬っていうのを感じていただければなというふうに思います。あとは藤沢の生産者さんの方はまだ知り合えてない方もたくさんいらっしゃいますのでこの食材アイスにしたいなとかもっと生かしたいなっていう方のジェラート作りの駆け込み寺みたいな山崎に相談すればなんとかアイスにできんじゃないかっていうような役割っていうのも担っていきたいなというふうに思います。
本当に素敵な輪を、ね、広げていらっしゃいますし生産者さんのためそしてコラボレーションしている皆さんのためにというねそういった気持ちでもういろんな活動をされているということをお話を伺うことができました。さあ明日のこの時間はですね山崎さんから見た藤沢の魅力なども聞かせていただいてまいりますので明日もこの時間どうぞお楽しみに。今週の大好き藤沢のコーナーには株式会社ジェラートファクトリーの代表でいらっしゃいます山崎さんが登場となっています。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。